131ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書9章18節から27節。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。まことにあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。自分の十字架を追って、と題して小沢先生に御言葉を取り付いていただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの第2週目の朝を迎え、私たちはもう一度御前に静まり、あなたの御言葉を待ち望みます。どうか主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。今朝開いております聖書の御言葉の中で、特に23節の言葉、自分の十字架を追ってという言葉は、クリスチャンじゃなくても、世に広く知られている、そしてよく使われる言葉の一つであろうと思います。でまた私たちも、この23節を読んで、ああそうか、自分を捨てなければいけないのか、それは、自分の好きなことをやめなさいということなのか、あるいは自分の考えや計画、それら一切を全部捨てないと、イエス様についていくことができないのだと、そんなふうに読む方もいるかもしれません。そうしますと、そういうことは非常に難しいことですから、とても自分はこのクリスチャンにはふさわしくないと、悲しく思う方もいるでしょう。 まあ、結論から言いますと、イエス様はそのようなことを言っているのではないんです。じゃあどういうことをイエス様はここで語ってくださっていたのか、これから一緒に考えてまいります。でまず18節で、さてイエスが一人で祈っておられるとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか、というところから今日は始まりますけれども、この中のイエスが一人で祈っておられたときという言葉にまず目を留めます。まあ、こういうところを読みますと、私たちはイエス様はいつも熱心に祈っておられたのだろうと、まあ、そんなふうに考えて納得したつもりでいると思います。しかしイエス様にとって祈ることは当然のことなんです。いつも祈っていなさいと言われる方ですから、特別にこの日だけ祈っているわけではないですね。しかしじゃあいつも祈っているのにもかかわらず、なぜ、19節で祈っているおられた時にというふうに書くんだろうか、まあ、わざわざこう書くのにはやはりそれなりの理由があるんだろうと思うんです。それが、まあ、この後のことと関係してまいります。で、イエス様はまず群衆は私のことを誰だと言っていますかと尋ねておりますけれども、これはイエス様がよく知らないので弟子たちから教えてもらったということではないんですよね。もちろん当然知っているんです。イエス様が尋ねたいのはむしろ次の質問だったわけですね。20節ですね、のところで、あなた方は私を誰だと言いますかというふうに、最初は群衆は誰だと言っていますか、次にじゃああなた方はどうですかと尋ねます。人はいろんなことを言うかもしれないけれども、あなた自身はどう思うのですかと、今度は自分の考えをちゃんと言いなさいと尋ねています。で、こういう時日本人というのは非常に苦手であります。自分の意見を積極的に、手を挙げてはいはいはいっていうの、私はこう思いますというのはあまり良くないというそういう習慣があるんですね。それは、あまり出過ぎたことを言うと和を乱すというようななんとなくそういう雰囲気がありますので、自分の意見は言わないというのが普通であります。しかし信仰の面から言えば、いつもそういうわけにはいかないですね。他の人はこう言ってますと他人事で済ますわけにはいかない。いつかはじゃああなたはどう思うのですか、イエス様のことをどう思うのですかと問われる日がやってまいります。でその点ここに出てくるペテロという人は、非常に何をがあっても物おじしない性格であります。こういう時も真っ先に手を挙げてはいと言って、イエス様に自分の意見を堂々と述べるんですね。あなた方は私を誰だと言いますかというこの質問に対して、真っ先にペテロが神のキリストですと答えです。でこれに対してイエス様はどう反応されたのか、21節、するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられたとあります。意外に思わないでしょうか。ペテロは言ってみれば神学校の試験で100点満点の答えをしたようなものでありますから、皆の前ではいよく言いました、あなたは合格です、100点です、素晴らしい答えを言ってくれて模範解答ですと、みんなの前で褒めてもらってもいい はずなのですが、逆に誰にも言うなというんです。まあ、こういう時イエス様ってなんかこう普通ではない、ちょっとねじ曲がってるんじゃないかとさえ思えるんですが、もちろんそこには、理由があるわけです。じゃあ何だろうか考えて次のところに行きます。22節に行きますと、なんかいきなり話題が変わるんです。22節読みますと、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。実を言いますと、このところは、聖書の中の受難と復活の予告と呼ばれる、箇所であります。イエス様が、何をなさろうとしているのかということを弟子たちに明らかにしていく場面ですが、私たちにはおなじみのことですけれども、この時弟子たちにはこのことを聞くのは最初のなんです。実はルカの福音書では、イエス様がの受難と、復活という予告はこの箇所ともう一箇所、18章のところに出てくるんですが、その2箇所があるんですね。イエス様は特別のことを語っているんです。そのことを今弟子たちにイエス様は明らかにしてくださったんですね。で、先ほどイエス様が一人で祈っておられた時にというなぜだろうと、言いましたが、やはりご自分のこれからなさろうとすることを弟子たちにはっきりと語るというときに、それはやはりイエス様は一人でもう真剣に祈らざるを得ないほどのことだったということだとつながりますけれども、でもちょっと冷めた見方をいたしますと、いやそれはもう最初から決まっていたことですから、淡々と、私はこのために来ましたと弟子たちに語ればよかったんじゃないのかと思うかもしれません。なぜイエス様はこれほどまでにご自分のなさろうとすることを祈って準備しなければならなかったのか。何かじゃあその次のあたりにヒントがあるんだろうかということで、今度は23節に進むわけですね。23節を読みいたします。イエスは皆に言われた。誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従って来なさい。イエスはなぜここで、祈って真剣に祈って準備をして、このご自分がなさろうとしている技について弟子たちに明らかにしたのか、何かヒントがあるのかなと思ったら、またまた何だろうという何かつながりがよく見えない、そういう話がどんどん続いてまいります。でもイエス様は何にも関係ないことをデタラメに思いついていて言うはずはありません。全部がつながっているはずですね。じゃあどこでつながっているのか、そのつながりはどこで見つけることができるのかということになりますが、それはですね、先ほどイエス様が弟子たちに質問した時から始まってまいりまして、そのイエス様が弟子たちに尋ねたと、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねたとき、真っ先に手を挙げて答えたペテロですね。実はこのところはこのペテロに関係しているんじゃないか。そういうふうに考えたらどうだろうかというわけです。いや確かにペテロが答えたんですが、でも21節はペテロに対して、言っているようですけれども、弟子たちを戒めですから、 ペテロだけじゃない、それはもっともっと他の人のことも含めて言っているんじゃないのということは確かにあるんですが、でもやっぱりペテロを手がかりにしていくと、これが全部つながっていくことがこれから分かるんですよね。 なぜそう考えるのか、そう考える根拠がある。ここに実は一つあるんです。何かと言いますと、イエス様は何とか言われたか、23節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てとありますね。まあ、これでここで私たちは最初に言った通り、いや捨てるのは難しいということですけれども、それで、自分の思っていること、考え、計画、好きなこと、一切、時間も全部も神様に捧げて捨てなきゃいけないという、まあ、そんなふうに思っていたんですけれども、実はこの捨てるという言葉、訳していること、そのように訳している言葉ですが、このルカの福音書の中にもう一度出てくる箇所があるんです。どこでこの捨てるという言葉が出てくるかなんですね。まあ、皆さんもよくご存知で、私も何度も繰り返していますけれども、この後、いろんなことがあって最終的にイエス様は逮捕されていくんですね。で、最初逮捕された後、大祭司の家に連れて行かれるんです。で、審判になったペテロはこっそりと隠れてこの大祭司の家の庭にいてですね、火が、まあ、焚かれていました。その火のそばで火に当たっていましたら、ある女性がペテロを見つける場面ですね。で、その場面ですけれども、ルカの福音書の22章の56、57節の場面になります。これ、皆さんのアウトラインに抜き書きしておりますので、まあ、そのところをお読みいたします。ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らないと言った。はい、で分かりやすいようにアウトラインの方には否定してというところにアンダーラインを引いております。先ほど、まあ、自分を捨てという言葉、同じ言葉がもう一箇所出てきますよというところですが、それがここなんですね。否定するという言葉出てくるんです。もともとは同じ言葉です。これは単なる偶然なんだろうか。偶然じゃないんですね。もう明らかにイエス様は自分を捨てと言ったときに、この自分の言ったこと、かつて言ったことを否定してと、あるいはイエス様を否定してという意味で、これつなげて言っているということです。あらかじめもうペテロがイエス様を否定するということをご存知なんですね。ですからまずこの23節というのは、まあ、一般的にどうするんだということの前に、まずペテロはどうしていったんだろうかと言いますと、確かに、自分を捨て、つまりイエス様がのことを今ここでは神のキリストですと言った言葉をその後否定していくわけです。じゃあその後、じゃあイエス様は日々自分の十字架を追ってということを言っていますけれども、これはどういうことなんでしょうか。まあ、これもペテロのことをその後どうなったかを見ていけば分かってまいります。ペテロはこのイエス様を捨てて逃げた後ですけれども、まあ、もともと漁師でありましたので、自分の故郷に帰ってガリラヤ湖の湖で、まあ、漁師をするという生活に戻りました。で、ある日そのペテロ朝ですけれども漁をして、岸に戻ろうという時に、その岸辺に誰かが立っているのを見つけました。で、仲間が あれはイエス様ですと、まあ、あの見つけまして、そして、まあ、ペテロは最初あの船から湖に飛び込んでしまうんですが、やがて、イエス様のところに戻ってくるんですね。でイエス様は朝食を用意しておりましたので、弟子たちは一緒にこのよみがえられましたイエス様と食事をした後、あのイエス様はこのペテロにいろんなことを語りかけました。どんなことを語ったのか、これは今度はヨハネの福音書の21章15節に出てまいります。これもアウトラインに載せておりますので、そこをお読みいたします。イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えられた。はい、主よ、私が愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。でここだ、これもあの日本語で読みますと、愛して私を愛してるんですかというのに対して、ペテロが元気よく、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというふうに、まあ、元気よく答えているようにあの思うかもしれませんが、そうではありません。やはりペテロはかつてあのイエス様をあの先ほど見たように否定してあの逃げ出したんですね。それもリーダー格です。弟子たちの間でも自分はリーダーだとあの彼は自分で自分のことを思っておりましたので、何があってもイエス様と共についていくのだとあの言っていたペテロがあの真っ先に逃げちゃった。でそういうペテロが再びイエス様に出会って、はい、私はあなたを愛してますとあの明るく元気に答えられるはずないですね。じゃあ なぜこういうことを言っているか、これどういうことかでありますが、まあ、これもあの後で皆さんヨハネの福音書のところを開いてみて、見れば書いておりますけれども、イエス様が言っているのはあの、まあ、解き明かせばというかあの少し分かりやすく言えば、私あなたは命を捨てるほどに私、まあ、イエス様を愛していますかと尋ねたんですね。まあ、神様が私たちを愛してくださる愛し方ですね。命を捨てるほどに、あなたは、私を愛していますかと、まあ、尋ねたのに対して、ペテロはあのそんなことできるはずないって、まあ、できなかったんですね。少なくとも本当はもうイエス様と共に十字架につくとき自分も一緒に死ぬのだと思ったのか言っていた人が死ねなかったわけですので、とてもそんなイエス様と同じ愛し方ができないとペテロはもう分かっております。じゃあペテロは あなたを愛してますと言っているこの愛はどんな愛であったかと言いますと、非常に控えめな言い方です。まあどういうふうに訳したらいいかと思うんですが、私はあなたのことが大好きですぐらい あの愛し方だったんですね。少なくとも分かるのは、ペテロはイエス様のために命は捨てられませんでしたと言っているのと同じなんです。そういう言葉を使っているんです。じゃあそれに対してイエス様は何と応答されたか、まあ、こういう やり取りを3度繰り返すんですけれども、ここでも言っていますが、私の子羊を飼いなさいというんです。ペテロはイエス様のために命を捨てるような愛し方はできないと、あの正直にもう自分の失敗というか非常に恥ずかしいあのことをイエス様にあの申し上げたときに、あなたは私の子羊を飼いなさいと言ってくれるんですね。イエス様を否定して裏切って逃げた、それも弟子の一番のリーダーがそういうことをしてしまった。でもイエス様は今ここでそんなペテロを許し、 そして許すばかりではなくって、じゃああなたにもっと大切な私の子羊を委ねるから、まあ、あなたはその子羊を飼いなさいと言ってくださるんですね。ここからペテロはまた再出発をいたします。どんな再出発でしょうか。ああそうか、自分がやったあのこと、イエス様を否定したということは、あの水に流してくれたんだ、ああよかった、ではないですよね。むしろ逆であります。あんなことをしてしまった、いざという時にイエス様を否定し逃げてしまった自分の罪をイエス様はそれでも許してくれた、いや許したばかりではなくて、大切な羊を私、こんな私に委ねてくれたんだ。ペテロはそこから始まるんです。決して忘れることはできないんですね、自分が否定したということについて。そういう自分でさえもイエス様は受け止め許し、最も大切な羊を私に委ねてくださったという、その愛をペテロは知ったときに、彼が追うべき十字架というのは自分がしてきたことを忘れるんじゃなくて、いやむしろそのことをしっかりと見つめながら、その自分の罪のためにイエス様が十字架にお付きになったという、その痛みを彼は背負っていくんですね。そうやってイエス様が語ってくださったように、この方に私についてきたいと思うならということが実現していったわけです。で、今日の箇所のルカの福音書9章に戻りますけれども、この時点でペテロはまさか自分がそんなことになるというのは全く知らない、いや考えもしないし、まさか自分は、絶対にそんなことにはならない、イエス様がたとえ十字架にお付きになるとしても私は死にますと、もう自信満々に答えている場面でありますが、ですからその次のところですね、9章の、27節で、またこれも不思議な言葉ですけれども、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます、というこの言葉をペテロは聞くわけですが、おそらくわあ素晴らしい、いつだろうともう楽しみに待っていると、そんな状態だったろうと思います。でこの27節の御言葉ですけれども、まあ、実はこれどういうことか、非常に分かりにくい、専門家の間でもいろいろ議論があって、難しいところの一つだと言われています。しかし分かることを一つ一つ積み上げていけば、この27節何を言っているか、それほど難しいことではないだろうと、まあ、私は思います。じゃあ何がまず分かるかと言いますと、分かっていることの事実ですね。一つ目、なんだか決して死を味わわない人たちがいますと書いてありますので、あなんかもう死なないんだ、永遠に生きるんだ、という、まあ、そういうことを言っているように思う感じますが、でも弟子たちは全員死んでますよね、パウロもそうですし、ペテロもそうです、この聖書に出てくる人たち全員死んでおりますね。ということはその次に、じゃあそこから始まりますと、神の国を見るまでは決して死を味わわないということですから、反対に言えば死ぬ前に、神様の国、神の国を見る人たちがいるんだということです。じゃあ神の国をいつ弟子たちは、まあ、見たんでしょうか。 これは非常に聖書の中で重要な出来事のはずですから、聖書のどこかに弟子たちは神の国を見ましたということが書かれていなきゃいけないんですけれども、どこを探しても弟子たちが神の国を見たという話は出てこないんです。じゃあイエス様は嘘を語ったのか、それとも、私 の, 今言っていること何か辻褄が合わないことを言っているのか、いうことになりますが、イエス様が嘘を言うわけありませんので、何かが、誤解がある。何を誤解しているかと言いますと、神の国というのは一体何であるかですね。神の国というと何か素晴らしい神様の国が目の前に現れて、わあ素晴らしいという、そういうことを言っているようにも思いますけれども、イエス様は実はすでにこのことについて語って、別のところで語っておりました。イエス様が最初にヨルダン川で洗礼を受けられて水から上がり、そしてそこからこの宣教活動、イエス様の公の生涯をスタートしていった時に、一番最初にイエス様が語った言葉は何であったかと言いますと、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉でした。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいていると言ったんです。どこにじゃあ近づいているのか、見えないじゃないかということですが、これがイエス様ご自身が神の国であると言ったらどうでしょうか。でも今目の前にイエス様が立っていて、近づいているということはちょっと辻褄は合わないですね。近づいているということですから、目の前にはまだ見えていない、でももう本当にすぐ間近にあるということになります。間近にあるけれど、じゃあ見えない、じゃあいつそれが本当に見えるようになるのか、イエス様を通していつ神の国が見えたんだろうか、一体神の国って何なんだろう。私たちはいろんな素晴らしい国ということを景色とかそういうことを想像するかもしれませんけれども、イエス様にとって神の国の入り口というのはどこにあるか。神の国には死はないわけですね。ということは、イエス様はご自分で、先ほど弟子たちに告げられました、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと語られる。この方は十字架で捨てられ殺されましたけれど、3日目によみがえりました。そしてそのよみがえられた姿を弟子たちに表してくださったんですね。よみがえられたということはもうそこに死がないんです。死に打ち勝った方が弟子たちの目の前に現れていく。死に打ち勝ってくださった方こそが、私たちが神の国に入る入り口となってくださるんですね。ということは、よみがえられたイエス様こそが神の国であると考えることができる。ペテロはそのガリラヤ湖で漁師との生活に戻ったとき、このよみがえられたイエス様に出会い、 そしてまたそこから、ことは使徒のとしての働きを再スタートしていくという重要な出来事が起きてまいります。その時ペテロは確かに神の国を見たんです。さあ、このようにして今日の箇所を最初から最後まで通して見てまいりましたが、でも触れていない疑問が一つというか残っている疑問が一つあります、イエス様はこのペテロが素晴らしい満点の回答をした直後にこのことを誰にも話さないように命じられたと厳しく戒めたってあるんです。どうして言っちゃいけないか、正しいことなんですね。あなたは神のキリストです、イエス様は神のキリスト救い主です、油注がれかった方ですと言ってどうして悪いんですか、いいことでしょう、言い広めましょうというはずなのに言っちゃいけないのはどうしてだろう。ここがまたイエス様のすごいというか素晴らしいところだと思います。ペテロはどこでどんな動機でこう言ってるのか、神のキリストです、この後弟子たちは誰が一番偉いかという議論をし始めていきますけれども、ペテロがこう言っているところの動機、イエス様に認めてもらうんだ、イエス様に褒めてもらうんだというそんな動機があったかもしれません。そしてまたこの神のキリストですというのは嘘ではない、確かに本当なんですけれども、ペテロはそれを頭の知識で語っているに過ぎないんですね。なぜそういうこと言うか、だって先ほども言ったようにいざとなったらイエス様を捨てたんです。いざとなった時にイエス様を否定してしまうような知識なんです。神のキリストですと立派なことは言っているけれども、たかだかその程度なんですね。頭の知識で言っている言葉はイエス様にとってほとんど意味ないんです。心から本当にこの方は神のキリストですと悔い改めて言える日までこのことを口で言っても何の意味もない、だから誰にも話さないようと禁止するんですね。おそらくペテロはものすごい戸惑ったんでしょう。なんで言っちゃいけないんだ。その理由は自分がイエス様を否定して初めて分かっていくと、そこまで待たなきゃいけなかったんです。イエス様は誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。自分を捨てる、どういうことだろうか、皆さんはいつもそこで疑問に思っていたと思います。もうこれはペテロを見れば一目瞭然でありました。自分を捨てる、努力をして自分を捨てるという努力をこれからしなきゃいけないんだ、今朝イエス様は語ってくださったからと、そんなふうに思う方も今いるかもしれませんが、自分を捨てるって努力してできるんでしょうか。努力してできるという思っている間はできていないですね。まるで禅問答ですけれども、努力してできるような話じゃないです。追い込まれてもう急に怖くなって、もう命が惜しくなって、その瞬間私たちの心の奥底にあったものがさらけ出して初めて私たちは自分が何者であるかに気がつくんですね。ペテロはこの時イエス様のためなら死ねると思っていましたが、それはまだ心の本当に浅いところしか見ていない。深いところではいざとなったらイエス様を捨ててしまう自分がいたんです。私たちはそこに向き合わなきゃいけない。自分は何者であるのか、 何もないときはイエス様と共にと思っている、いても、何かあったとき私たちはイエス様を否定して逃げるんです。そういうものが私たちの深いところにあるんだと。その罪をに向き合ったとき初めて私たちはなんとひどいものだったんだろうか、こんなもののためにイエス様は十字架におかかりになったのだ、そのことに気がついたとき初めてイエス様に従っていくことができる。こんな浅はかな、何もないときはいいことばかり口で言っておきながら、いざとなったイエス様を否定するような私たちのためにイエス様は何をしてくださったんでしょうか。この方は神様ですから、もちろんご自分を否定するようなことはあります。ご自分を捨てるようなこともあります。その代わりに人々から捨てられました。いや、私たちがこの方を捨てたんです。そしてこの方が追う、ご自分の追うべきではない、本来は追う必要もなかった十字架を追ってくださいました。でもそこで終わらない。その十字架の死からよみがえられて、神の国はここにあるのだと弟子たちに見せてくださいました。裏切って否定して逃げたペテロにてさえイエス様はこの神の国を見せて、私の子羊を飼いなさいと言ってください。私たちは今こうやって聖書からイエス様がどんな方であるかを教えられて、ああイエス様に救われているんだと感謝したかもしれませんが、私たちはなおまだどこかにこのイエス様を裏切ろうとする罪が潜んでいるんです。本当に重い十字架であります。これを背負いなさいと言われますが、一人で背負ったらとても背負えるものではないんです。潰されてしまう。この十字架を、私たちが本当は追わなきゃいけない十字架をイエス様ご自身ともに追ってくださるんですね。ああダメだ、もうこの十字架を背負うことはできないと悲しんで、もう倒れそうになっている私たちを主がご覧になって、ふと横を見るとイエス様が一緒にこの荷を背負ってくださって、確かにこの十字架は肩に食い込むけれども、でも主が共に背負ってくださるならば、やがて私たちはこの神様と共に神の国に行けるのだ。神様が一緒に背負ってくださるなら絶対に潰れることはない。共におられる主と共に私たちはこの一週間この方と共に歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。あ、なんと厳しい言葉だろうか、なんとハードルの高いクリスチャンの生きるべき何か土台なんだろうか、とても私にはできない、こんな難しいこと、いつかできればいいだろうというぐらいにして、私たちは何かこの御言葉の前に悲しみますけれども、あなたを信じますという言葉さえをも私たちはもしかしてそれを否定しあなたを裏切るかもしれません。どんなにかそれがいけないことであると知りながら自分の命が惜しくなって、 ペテロのように逃げ出すかもしれません。しかしあなたはそんな私たちをどこまでも捨てることなく、よみがえりのイエス様を私たちに示してください。ペテロのようにあなたをのために命を捨てることなどできませんというものをむしろ憐れんでくださり、むしろ愛してくださって、ご自分の大切なものを委ねようとされるイエス様である救い主、そのような救い主が私たちのところに来られ、今も私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。私たちのうちにあるものは本当に闇しかありません。でもその闇の中にあなたは一本一本このろうそくのように灯火を灯してくださり、希望の神の国を与えてくださることを感謝いたします。どうかお一人お一人がこれからもこの主と共に、私たちが追うべき十字架を主ご自身も追ってくださるというその恵みに感謝しつつ歩んでいくことができますように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。